ハチドリとソラズ。
こんにちは、ハチドリとソラ元子どもチームです。今回は欲しいものが向こうからやってくる自然の法則でボルネオの児童養護施設を訪問できることになったこと、そしてそのワクワクと最近のインプットについて皆さんにシェアしようと思います。
なんかその欲しいものが勝手に向こうからやってくる、私の中では自然の摂理なんですけど、それ、そういう法則あるでしょ。
結構アスカさん言ってるよね、
今年のね初めに話してたネパール行きたいって言ってた件もね、結局そういう児童養護施設とか行ってみたいとか、なんかそれがハチドリの活動とつながるといいなっていう話もしていて、でもまあまだちょっと時間かかるかな、先かなって思っていたけれど、それもなんかあのいろいろなご縁で、あのネパールじゃないけれど、来月ねボルネオ行くことになりまして、結構最近だからそういうことに興味を持ってみたら、あの日本人が、設立そして運営しているそういう児童養護施設みたいなものが海外に結構あるっていうことも最近知りまして、そういうとこもつながりたいなって思っていたら、なんかいろんなお話来て、結局そのボルネオ行けることになってちょっと視察してきて、もしかして今後つながればいいなって思ってます。
いいですね。
あのさ、ボルネオって、いや今もうすごい数減っちゃったらしいんだけど、野生のオラウータンいるとこなんだよね。そうなんだって。もうでもね、あの現地の人でももうほとんど見ないって結構前に聞いた。パーム油を取るためにすごい森林が伐採されていて、で、そう、あの森の賢者と呼ばれる彼らが住める場所がどんどんなくなって数がすごい減っちゃってるんですって。もしかしてうっかり見れたらすごいなって。
ネギオモテヤマネコに会えるかな的な、
あ、そう
したドキドキをね、持ちながら、あの森を見つめる視線が熱くなりますね。
本当にね。
いいね。
なんかね、そう、西表って行った時にさ、そういうさ野生動物見るツアーに行ったんですよ。ゆきちゃん来れなかったんだけどさ、みっちゃんと、夜のツアーだったんですが、なんか私さ、あの時にすごい思ったんだけど、あのね、そこにいるのに見えないっていうね。そう。あれってさ、いろんな意味でちょっと哲学的だなってすごい思ったんです、私。なんか、そこにあるのに見えない。なんか。で、なんかいつも見ている、だからあのガイドさんとかは、ほら、そこの、そこのって言うんだけど、見えないんだよね。こっちはさ、そのつもりで、一生懸命見てるつもりで、だけど、
見えない。
そう。でも言われたよね。そういう目になってくるって。
そう。慣れてきたらとか、
そう。
何度も参加してるとっていうね。
あれ、すごいよね。なんかちょっと象徴的だなって思いました。
確かに。
なんかだって私たち本当は西表山猫あったんだよね。
そうなんですよ、本当は。
そこに。してるって言ってました？あれ、なんだっけ、鳴き声じゃなくて、ガイドさんは見えてたってこと？
そう、ガイドさんともう一人別で、あの、同じく一般参加されてる方が、はってちょっと見えたらしくて。でもね、全然目が私は慣れなくて、
私も、
みたいな、もうめっちゃ凝らして、めっちゃ、
う
もう、しかも声出しちゃいけないし、
そう
なんか、もう、本当、どうして、どうやった、どこみたいな、なんかもう本当一人、ドタバタ、どこって言いながら、こう、あの、車の窓にへばりつきながらです。ただ、あの、気を出すこと自体ダメだなって思いながら、
あ、そうだよね。もう先に近いよね。
そう、もうなんか相手にはきっともう気がつかれているなって思いながら、
そうだよね。
っていう感じで、赤いなんかね、レーザーをなんかちょっとね、あのやってくれたレーザーではないか、特殊な光でその動物に影響を及ぼさないようなものを使ってのポインターみたいなのをやってくれてたけれども。全く見えなかった。
そう、暗いからとか目を凝らしてとかそういうことじゃないんだよね。
じゃないです。
そう、なんか一点ばっかり見てるとこう他が何引いてみたら全然違うものだったみたいなこととかよくあるじゃないですか、
はいはい、
なんかそれに近い感じだよね。
そうかも、
うん、
哲学的な話にね。
そうなの。いやだから本当に
そうなっちゃう。
いや
近すぎると見えないとか。
そうそうなの。そうなの。あとね気持ちがそれを見ようっていう。あ
そう。
そうでもその見ようっていうのがその殺気じゃダメなんだよね。
そうなの。もう悟りの境地に行かないとなのかなってちょっと思いながら。
ね、いや、はい、本当にその時のそのツアーの一番最初に見た。コウモリとかさすごい大きかったのにお猿さんぐらいの大きさあるのに、うん、なんか言われても最初わからないんだよね。
そうなんですよ。
だからその物理的な大きさとかそういう問題じゃないんだよ本当に。
そう
見る気があるかないかなんだよね。
本当そうです
。まあボルネオでも頑張ってそういう頑張らずに頑張ってなんかこう見ようっていう気持ちでさっきじゃないやつでなんとか、なんとかもしかして見えるかも見えたらラッキー。まあそもそもいないっつう話なんだけどね。
まあね、うん、まずはじゃあ出会ったらラッキーということで。
そうです。でまあそれ以外の出会いがきっとたくさんあるはずなのでね。
ですね。
うんうんうんうん。まあ、ちょっとその一番難しいやつはちょっとあのおまけ程度なそれ目的で行くわけじゃないからね。
いいですね。楽しみですね。
うん、うん、楽しみです。ハチドリと空。でなんかね、あの最近なんかちょっとインプットが私多いので、はい、なんかそういうシェアもしたいなって思って今日お話ししてて、でねこの間の日曜日の朝かなオンラインセミナーみたいなやつ受けたんです。
うん、
うん、でね東京都がね去年からさ正式に助成金事業をやってるじゃないですか、フリースクールの。
うん、うん、
で多分それと同時ぐらいに始めてるはずなんだけど、学校外の子どもの多様な学びに関する調査研究事業っていうのもやってるんです。
へ
え、うん、それを去年1年間やりました。でその、成果発表みたいな感じのやつがあって、
うんうん、
ご案内をいただいたのでへーと思って面白そうだなと思って、でいろんなそのフリースクールがいろんな大学と一緒になんかまあ協力して大学の方でその研究内容を決めてどういうふうにあのデータ取るかみたいなことを決めて、で、まあ、フリースクール側はそれに従ってというかあの子どもたちが一緒に その活動に参加するっていうだけのことなんだけど、でいろんな大学がいてね、
うんうん、
参加してて5大学、学芸大とか東京芸術大学とか、
うんうん、
あ芸大はね大学院がやってるんだけど、
うんうん
うん、まあいろんな大学がまあ、それぞれの自分の分野でどういうデータを取るか、まあ、まず仮説を立ててさ、でデータを取ってみる、うんうん、でなんか考察してみたいな、分析して考察してみたいなね、
うんうん、
ことなんですけど、まあ、まず東京都がこういう事業をやってくれてるっていうことが私ちょっとすごい、あすごいなって思ったし、結構本気なんだなみたいな
お、
うん、ふうに思って、でなんかこの、研究事業は、まあ、少なくとも今回の聞いたその成果みたいな、研究成果みたいなのを聞いて今のところはそうだな、なんかそのフリースクールとかの運営だったり、その子どもに対してこう大人が何ができるかっていうことに対してのなんか参考になるようなそういう分析なんだよね、うんうん、そういう研究で、まあ、一番ちょっと聞いててね思ったのが、この研究はさ研究だからさちゃんと計画立ててさ、うん、毎回これやりますあれやりますって決まってやってるんだけど、
うん、
なんかいろんな方がお話ししている中で一人の方がなんかこの研究事業じゃない 時にね、それより前に昔にやっていたその活動、参加していた活動で、なんかその毎週とかその定期的にその子供のところに行って、一緒に遊ぶみたいな活動をしてたんですって。ただ遊ぶだけ、本当に遊ぶだけ、まあきっと学童みたいな感じなのかな、
うんうん、
1時間とか2時間とかただ遊ぶだけ。でもなんかそのただ遊ぶだけのことに何の意味があるんだろうってすごく思っていたんだけれども、子供が変わるんですって、
うん
うん、ただ遊ぶだけで、
うん、
でそういう何もしないっていうかさ、まあ、遊んでるんだけど、うん、お勉強みたいなことしないっていう、うん、その何もしない難しさっていう話をしててね、
うん
うん、何もしないって結構子供には大事な時間なんだけれど、子供はさ何もしないんじゃなくて遊ぶんだけどさ、大体そういう時さ、だけどそういうなんかこう決められた、あれやりますよこれやりますよっていう、そういうお勉強的なものが何もない時間ってすごい子供にとっては大事だけれど、それを提供する難しさっていう話をしてて、
うん、
うん、なんか本当それって思って最近ね、一番最初本当にうちの家族の中でだけ話していた時はもうただ来てただここにいればいいんじゃないみたいな風に言ってたんだよね。でなんかそれはもう別にその仕事としてっていうか、別に大人ここにいるし、その学校行ってない子が何人かここに来たって別に困らないよねみたいな、
うん、
うちの子も行ってないし、うん、みたいな、その程度で、でもまあ特に何するわけでもないけど、一応大人がいてなんかこうゲームばっかりとかにはならないようになんとなく声掛けするとか、その程度だけどって言って、でもまあなんとなくそれでいいよねって最初は言ってた。でも、うん、やっぱりちゃんと団体として立ち上げて事業としてやるってなって、まあそのよそのお子様お預かりする、何かあった時の保険をかけるとか、なんかそういう体制整えたりとかいろいろしていく中で何かしなきゃいけないんじゃないかってすごく思って、なんか一生懸命用意したところもある。
うん、
でなんかそれがだから全然いらないとは言わないし、それもあっていいし、それも楽しいからいいんだけど、あ、なんかもっと何にもしない時間もあってもいいなって思ったっていうのが、実は今回その、研究事業 の発表を聞いて一番思ったことなんだよね。
うん、
うん、で結構ここのとこ1月からこのやってきて、その全然何にもやりたくないみたいな子ももちろんいるでしょう、うん、でそういう瞬間もある、うん、で、うん、そういう時に例えばそれが、何もやりたくないって言ってゴロゴロゴロゴロそこで転がっちゃう子がいた時に、うん、例えばそれが自閉症ですとかそういうなんとかですっていう診断がついている子だと、あ、この子の特性なんだなって思ってそうとしておいたりするのに、そうじゃない子がそうやってやるとなんかふてくされてるみたいな、なんか、うん、なんで参加しないのってすごい聞いちゃうみたいな場面が私あったなって思って、
うん、
でなんかそれをだからどこまでどうやるのか、
そうだね、
うん、ってすごい難しいなって思って、今も結局答えは出てないし難しいなって思っているだけなんだけれども、でも今回それを聞いたから、でね、そのいろいろな大学でなんか多分ほぼほぼみんな言ってたのが避難場所を作るみたいなこと言ってて、
避難場所、
うん、なんか夢見る校長先生でさ、世田谷区の、桜ヶ丘中学校の校長先生が実践されてたんですけど、廊下、学校の教室じゃなくて廊下に、机と椅子を置いて、教室入りたくない子はそこで過ごすみたいな、
そうだね、
うんうんうん、だそういう自分がここがいいって思える場所っていうかを作ってあげる、
うん、
でそれがその今回その発表でも各大学ほぼ多分全部で言ってたの、なんかセーフティープレイスみたいな、
うんうん、
あとセーフティーパーソンとセーフティーグッズっていうね、その3つを言っている先生がいて、あ、なるほどねって思ったんだけど、だからそういう風に自分がちょっと安心できる落ち着ける場所と、あとそのセーフティーパーソンっていうのはそういう時になんかやたらと無理やり参加させようとかしないなっていう、その信頼関係っていうか、
うん
うんうん、 セーフティーグッズっていうのは、まあ、結構大きくなっても、まあ、ある子はあると思うし、なくなる子はなくなるんだと思うけどさ、よくほらぬいぐるみをさ抱えてる子とかいるじゃない。
うんうんうん、弱なるね。
そうそうそうそうそうそう、だそういうものだから、それがあるとセーフティープレイスいらないみたいな子もいるしさ、
うんうんうん、
でもまあその3つ結構大事ですって話、結構どの大学でもされていて、
うん、
うん、だからなんか私それがちゃんとできていたかなっていうすごい反省にもなったし、だからやっぱりこういうインプット続けるのもすごい大事だなって思ったし、
うんうん、
でちょっとやり方変えてみようかなって思って、あの場所をね、あのちょっと作ったりとか、
うん
うん、もう本当にそれ聞いた次の日から始めて、まあ、ちょっとやっぱり漫画とかゲームとかはできればやめてほしいっていうことで言っているんだけれど、どうしてもその参加したくない活動はあると思うから、そういう時にじゃあちょっと他の本読んでそっちで待ってるとか、そういうのは全然いいよって言って、で疲れた時はそこで転がってていいよっていうのをちょっと言ってみた。
うん
うんうんうん、なんか私できてなかったな、そういうのって思ったりして、
うん、
うん、結構今まだ私と、まあ、もう一人しかいないのでね、人が、
うん
うん、なんかそのすごい集中して何かやりたいで、それに、ちょっと大人が付き合ってあげなきゃいけないような内容だったりとかさ、
うん、
してでそれとまた別でそのぐたーっとしていたいみたいなのと、うん、なんかそういうのが同居しているその空間で、その両方に対応、うん、なんかいろいろな、なんていうの、スピードとかに対応するっていうのがやっぱり人がもうちょっと必要だなとかも思ったり、
うん、
いろいろね、ちょっとそういう発見がありました。
うん、
うん、